はい、インタビューコーナーです。本日のお客様は北海道富川高等学校国語の教諭、徳富圭さんです。どうもおはようございます。
イランカラプテ、
はい、イランカラプテ、
クレヘアナクネ、徳富ね。
あー、すごいですね。完璧ですね。徳富さんは実はですね、アイヌ語ペンクラブという組織を私が立ち上げた時に当初から入っている会員の方で、
はい、
アイヌ語を勉強して、もうアイヌ語歴も長い方ですよね。もう何年ぐらいやってますか？
アイヌ語歴といえばですね、中学校の頃からちょこちょこちょこちょこやってましたので、もう、はっきり言えませんが、25年ぐらい。
25年。もうすごいですね。
長さだけは。
はい。それでは、まぁ、ちょっと型通りの質問させていただきますが、
はい、
徳富さんの出身地を教えていただきたいんですけども。
はい、出身は山口県下関です。
あ、なるほど。
はい、
そうすると何歳ぐらいまで山口県でいらっしゃったんですか？
予備校に1年通ってましたから、19歳まで。
19歳。
はい。
で、大学は京都でしたっけ？
はい、京都の府立大学で。
なるほど、
はい。
大学では何を専攻されてたんですか？
専攻はですね、一応、国文学、中国文学専攻というところにいましたので、日本の漢文学ですか。
ああ、はい、なるほど。
漢詩とか漢文学を、
なるほど、
まあ、一応勉強してました。
あ、じゃあ別に中国語は勉強しないわけです
か？中国語もですね、大外国語でやりましたけど、うん、ほとんどもう忘れました。
あ、はい、じゃあまあ、漢字のやつを漢文っていうのか、漢語っていうのか、
そうですね、
それを読むことを勉強した
って、ね。読み下し文、書き下し文をやってました。はい、
じゃあ古文書なんかも読むのは得意ですか？
大学時代は読んでたんですけどね、あれもやっぱりこう、地道にやっとかないともう忘れるもんで、なかなか今はほとんど読めないと。
ああ、そうですか。例えば、開拓記念館に徳川家康が書いたという、
はい、
刻印状ってありますよね。
はいはい。
あれは本物ですかね、あれ。一応本物と言われてるんですけども。
本物だと思うんですけどね、うん、ちょっとこの辺はっきりわかりませんけど、
う
ん、
そういうような古文書も読む練習とか、
うん、そうですね、江戸時代の文章というのはほとんど読んでないんですけど、やはり鎌倉時代、
あ、なるほど、
古今和歌集とかの古文書をよく、まあ、読んでました。
あ、なるほどね、はい、なんか私の知らなかった一年を今日知ることができました。付き合いは長いんですけどね、なかなかこう詳しい話っていうのはなかなかする機会ない
です。そうね。あまりこんなことを話しても面白くもないですね。
いや、まあ、それを言うと身も蓋もないですから。それでですね、まあ、はい、徳富さんが、その高校の先生になろうと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょう？
はい、まあ一応積極的な理由とですね、消極的な理由っていうのはあるんですけど、積極的な理由はですね、まあ、ある国語の先生に言ってやってですね、それまでずっと国語なんてよくわからないし、面白くないし、好きでもなかったんですけど、その予備校の時にある国語の先生にお会いした時に、すごくわかりやすく授業していただいてですね、国語の楽しさっていうのを知ったんですよね。
なるほど。それはどういう教え方があったんでしょうか、具体的に。
とってもですね、わかりやすく論理的にっていうんですかね、こういう勉強したらこうなる、こういうことをやったらこういうふうに文章を書けるっていうようなですね、とてもわかりやすい、こうしたらこうなるっていうのをわかりやすく教えてくれる。
なるほど。例えば一つ例を挙げるとどういうようなものありますか？
記述式の問題って結構難しい問題ありますか、うん、
はい、
あれをどう答えるかっていう授業の時にですね、まあとりあえずはですね、自分で納得できる答えを完成させるまで、まずは3時間も4時間もかかるけど、まず自分でこれだと思える答えを作れと。
おお、なるほど。
すぐその時までまあ問題集だったら答えを見たりして、わけわかんないなと思いながら答えを書いてたんですけど、そう言われてですね、1問の問題にですね、3時間4時間かけて何回もこうやってたんですよね。で、それを作った後にですね、その先生がここはこうだから違う、例えばこれは主語が抜けてる、何々がっていうのがないと、結局答えを見た、読んだ人が意味がわからない、まず主語を書かないといけないとか、そういうのはまあ細かいことを言ったらいろいろあるんですけど、こうしないとここがダメだっていうのをですね、まあ分かりやすく教えてくれる。
なるほど。じゃあ日本語を改めてなんか教わったという感じですね。
そ
う
ですね。その先生と出会ってですね、ああ、なるほどな、やれば分かるもんだし、面白いもんだなっ ていうのがきっかけで、うん、まあ先生によってこれだけこう国語っていう科目の印象が変わったもんですから、まあそういうのを生徒たちに伝えたいなというのが積極的な理由
で、なるほど、じゃあ消極的な方
積極的な理由っていうのは大学卒業して、3年ほどですね、あの臨床検査会社の営業の仕事をしてたんですね。
ああ、なるほど。
で営業の仕事っていうのはもちろんあの営業実績を上げないといけないから、毎日がこの競争なんですね。
ああ、そうですよね。
なんぼ、僕は大阪でやってましたから、なんぼ負けてくれるんやとかですね、いくらになるんだとかですね、でそういう話で、毎日も金の話、
なるほど。
で、負けろとかですね、なんかサービス制とかですね、そういうような話ばっかりで、なんか金にまみれて何十年も仕事するの嫌だなと思ってますね。
成績の方はどうでした？良かった方ですか？
いえ、ほとんど売り上げはなかったに等しいと思います。あんまりこう好きになれないなと思って、
でその営業職は何年ぐらいやってたの？
3年ですね。
3年、
はい、
でも3年やってたってこと結構、
あの怒られない程度にはあったと思うんですけど、その評価されるほどまではなかったと思うんですけどね。
なるほど。でも商売のコツは使いましたか？
どうですかね。なんとも言えませんね。
なんとも言えない、はい、でもお金勘定っていうのはその実際営業するっていうことがお金勘定っていうことですか？それとも相手が負けろとか、
相手が負けろっていうのもあるし、こっちとしてはあのなんぼこの検査は、例えばグリコヘモグロビン A1C っていう検査は今月は200件出させてもらえと、でその200件を頼みに行くんですよね。
なるほど。
そしたらいくらの利益があると、そういう話ばかりだったんで。
もしかすると病院では必要ない検査もしてたかもしれない。
もしかしたらあの先生によってはいろいろあったかもわかりませんね。
まあそれは徳富さんのせいじゃないですよね。
まあそうです。
はい、
はい、
なんか興味深い話だったんですが、もうちょっと話を進めていきますけれども、
はい、
徳富さんはこうアイヌ語を勉強されてますね。先ほども25年間、アイヌ語歴あると。まあ、このきっかけっていうのは何だったんでしょうかね。その辺も教えていただけますか。
はい、あの結構ですね、あちこちであのお話はしたことあるんですけど、中学校の教科書だったと思うんですけど、中学校の国語の教科書にですね、あの本田勝一さんの文章がですね、それはあのここのこちらの茅野茂先生のお話が出てたんですけど、あのある博覧会に行ってですね、で茅野茂さんの目の前で中国人同士が中国語で喧嘩をしていると。でそれを見てですね、茅野茂さんがアイヌ語で喧嘩できる友達がいないから羨ましいなと思ったというような、大体そんなようなお話だったと思うんですけど、
なるほど。
それを見てですね、
あの
ぜひまあ僕がアイヌ語を勉強して喧嘩のお友達でもできればなと思ったのが最初のきっかけです、ね。
なるほど。まあうちの父には何回か会ってると思うんですけど、
ね、
喧嘩はしましたか？
いえ、あの25年経ちますけど結局まだ喧嘩はできません。
うん、まあある程度の語彙力とか語学力というか、まああのアイヌ語力がなければ
できないですよね。
挨拶ぐらいならできます
ね。挨拶ぐらいなら、はい、できます、
ね。なるほど。いや、徳富さんがあれですよね、アイヌ語力つけて、なんか議論できたら、うちの父も喜んだかもわかんない
ですね。ね、本当、そう思いますけどね、やっぱ人間っていうのはなかなか努力が続かないものです。
まあでも、そういうふうに思ってる人っていうのは、徳富さん以外でもいらっしゃるんでしょうかね、そういう文を見て、自分もじゃあアイヌ語の喧嘩相手になってやろうじゃないかと
思ってる人。そうなんで
し
ょう
か、ね。身近でいましたかね、そういう方。
僕の大学の時の先輩にはですね、
そ
のアイヌ語とかアイヌ文化について興味の持ってた先輩はいましたけど、その方以外は本州の方でアイヌって聞いてすぐ分かるような人はほとんど身近にいないです
ね。なるほどね。じゃあ本当に徳富さんのようにその、まあ、国語の教科書で本田勝一さんの文を読んで、はい、まあ、興味を持ったという人はまあ少ないと見て間違いないんでしょうか。
少ないですね。けどあのその文章で僕の人生がこうおそらくかなりの方向変わったと思うんですよね。
なるほど。
だから教科書っていうのも一つ大事なもんだと思うし、本読書っていうのは大切なもんだな
と。なるほど。まあ徳富さんは国語を、まあ、はい、あの指導されてるわけですけども、実際そういう感動をするというか影響を与えそうな文っていうのは現在載ってますか？どうでしょう？現在の
今の文章はですね、あのかなり分かりやすい文章が多くなってて、読んでて楽しいと思えるような文章はあると思うんですけども、 こう人生を変えるようなっていうような文章やっぱちょっとずつ減ってきたんじゃないかなっていう。
なるほど。あ、じゃあぜひ徳富さんも教科書に執筆してください。
そうですね、
教科書読んだ方がなんかこういい方向に進むような、
はいはい、今は本当興味を持てるとか楽しめるっていう文章しか載ってないような感じです。
あ、なるほど、はい。まあ、これ最後の質問なんですけども、はい、徳富さんがその高校でですね、あの生徒を指導してて一番こうやりがいというのかそういうことを感じるときっていうのはどういうときでしょうか。教えていただけますか。
はい、やっぱりやりがいとしてはあの国語の教師ですから、あの作文書けなかった子はあのどんどん作文書けるようになったとかですね、あの今までわからなかったことをこう分かってこう発言できるようになったとかですね、やっぱそういうあの生徒たちの達成度がこう上がってきたときはやっぱりやりがいがあるなと。
なるほど、はい。今日はとてもいい話、とても楽しい話、ありがとうございました。本日のお客様は、北海道富川高等学校国語の教諭、徳富圭さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。